では今朝も聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージは新約聖書ヨハネの福音書第14章16節から18節です。新約聖書ヨハネの福音書14章の16節から18節です。16節からお読みします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。以上です。今朝ここからもう一人の助け主、もう一人の助け主と題して小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。再びこの前面のオンライン配信の礼拝となりました。皆さんは今朝ご家庭で、このネットを通して礼拝捧げられているとそのように思います。このカメラの向こう側に皆さんがいらっしゃることを想像しながらですね、今この場所に立っています。長らくこの続くコロナの感染のために私たちの生活は本当に大きく変わりました。人は環境の子であると名言を残したイギリスの実業家がいましたけれども、私たちは環境に影響される、またそこに私たちの変化があるものです。私たちもこのコロナ禍に置かれて様々な面で心も体も影響を受けています。また今はまだそれが続いています。働き方も大きく変わりました。巣ごもりとかテレワークとか、まあ、そういった言葉が定着して、まあ、最近はこのサブスクリプションと呼ばれるこの定額サービスっていうんでしょうか、そういうものもいろんなジャンルのものが増えて、このテレワークにおいては通勤から解放されて、そしてどこに住んでいても仕事ができる、どうせなら自然豊かな場所にある施設をあちこちアパートのようにして月決めで借りて利用できるようなこともなりました。まあ、生活環境が一変しました。まあ、子どもたちはこの今もそうですけれども、部活やまた部活の大会や楽しみにしていた修学旅行もそれも、まあ、今年どうなるかといったところですが、そのような行事がなくなっていろんな面で自分を発揮する場所、それを失ってしまっています。まあ、ある記事を読みましたら、保育園にこの行っている乳幼児は周りの大人がマスクをしているので、そのマスクをして大人の表情が読めない、読み取れずに、それが長く続くと些細なことではありますけれども、この発達に影響する可能性があるんではないかと指摘する研究者の方もおられるようです。まあ、さらには行きたいところには行けず、会いたい人に会えない、この脳への刺激が、まあ、激減して認知機能が衰える高齢者の方々も増えて、その影響も甚大です。行動をストップされた、それゆえに生じている私たちの日常があります。改めて自分のこの性格、今までの道のりを振り返ったその内面を深掘りするようなことも、そのような時間もあるかもしれません。行動の傾向を客観的に見つめ返した人たちも多いようです。まあ、私たちもいろんな影響を受けて、そして今朝礼拝に行くはずだけどこの礼拝に沿ってこれない、 過ぎた一週間で、一緒に祈れない、交われない、そんな思いで、心が塞いでしまっている人もおられるでしょうか。まあ、直径2センチほどのこの10円玉、あの小さな10円玉をこの目の前に置いて、世界をこう塞いでしまうと、あの直径2センチほどの10円玉でさえ、その目で塞いでしまうと、大きな太陽、それを隠してしまいます。あんな大きなもの、たった2センチのもので隠してしまうことができます。覆ってしまう。それと同じように、神様の恵みがどんなに大きくても、私たちの心の目が本当にこの、塞がれて、覆われてしまっていたならば、何かで、それが塞がれていたならば、大きな恵みがあっても、まあ、それは届いてきません。今朝、皆さんの目に何か、この心の目、霊の目に、塞がっている小さなもの、ないでしょうか。人を見るのではなくて、自分を見るのではなくて、環境を見るのではなくて、イエス様を見て歩めたら、心の余裕も生まれます。そして、感謝できることが、まあ、たくさんあるんだということに、まあ、気づくんではないでしょうか。ヘブル書の12章の2節に、信仰の創始者であり、完成者である、イエスから目を離さないでいなさいという、御言葉があります。まあ、このように書かれているということは、目を離してしまうようなことがあるから、だから、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと語られています。イエス様の十二人の弟子の一人、ペテロは、あのガリラヤ湖上で、船で対岸に渡っているとき、その湖の上を歩いてくるイエス様を見て、もしあなたでしたら、私にこう歩いてここまで来なさいとお命じになってくださいと、そう言った後、来なさいとイエス様に招かれて、そしてこの湖の上をイエス様を見て歩いていった。イエス様を見つめていた時は、この湖の上を歩くことができましたけれども、イエス様からひとたび目を外したとき、沈んでしまった。皆さんもよくご存知な話です。この自分が水の上を歩いているという、この自分に注意が向いた。また、この波風に目を止めた、恐れが生じたその瞬間に、これは、私たちの信仰生活にも、まあ、似ています。自分に注意が向く、またイエス様以外の何かに目が向く。その時に、私たちは信仰によって水の上を歩くような、そのような道のりを行かせてもらうものですが、そこから沈んでしまう。信仰は単純です。そして、明快です。信じるか信じないか。従うか従わないか。まあ、祈りを捧げるというのは、祈るというのは、祈りを聞いてくださる神様がおられるから、まあ、そう信じてるから、まあ、祈るわけですけれども、そのことに気がついていない、認知できていないという場合もあるようです。まあ、しばらく前から聖書を一緒に学んでいた方がおられますが、五本指の話。5つのエッセンス、福音のエッセンスを学びました。親指は親の愛より深い愛、天地の造り主なる大きな愛。人差し指、人を責めたり恨んだり、私も醜い罪人です。人の罪について。そして中指、中に立たれたキリストが私の代わりに死んでくれました。そして薬指は世界にただ一つ復活された救いは世界にただ一つ復活されたイエス様です。そして最後は子供のように今ここで素直になって受け入れますとあるんです。この学びの最後になってどうですかとお尋ねしましたら、イエス様を信じたいですと この方言われました。でも本当に自分は分かって信じているんだろうか。まあそんな実感が湧かない。まあそのようにもおっしゃったんです。まあそんな場合もあると思います。けれども、あなたは毎朝子供たちと一緒に祈って、朝出かけ、また職場に向かう道でも祈りを捧げて、またいろんなことがあったら心の内を何でもイエス様に打ち明けています。それはイエス様がおられると信じているから起きている行動、祈りではないですかと伝えました。もうすでにイエス様と共にある生活が始まっていませんかとお話しすると、本当だと本人もそのことに改めて気がついて驚いていました。目に見えないけれど神が共におられるのだと信じることができる。まあそれは本当に不思議なことです。私たちが問題や悩みでまみれた暗い道を一人行くようなことがあっても、主が共におられる。そのお方は命の光の中を歩み続けられるようにと、私たちを導いてくださっている。そんな方が私たちと共におられる。そのことを今朝、この14章から開きました。もう一人の助け主、聖霊です。聖霊は、命の光の中を私たちが歩み続けることができるように、私たちと並走、共に歩き、走り、そして共に歩んでいてくださる方なんです。神様は、ご自身を人に表すため、示すために、いきなり御子イエス様をこの世に使わされたのではありませんでした。神様は、天地創造の神がおられるということを人に示すために、まず一人の人を選びました。創世記12章に出てくるアブラハムです。その一人の人から始まって、神様このアブラハムにご自身を表されて、そのアブラハムの子、イサク、そしてその子ヤコブ、そしてヤコブから12人の息子たちが生まれ、やがてそれは12部族となり、それがイスラエル民族となっていきました。この民族を通して、天地創造の誠の神がおられるということを、この世に啓示し続けたんです。周りのいる者も、それを見て、神がおられるということを告げ知らされたんです。あの時代を一世風靡したエジプト、先ほどのジョイキッズの話にも出てきましたけれども、あのモーセの時代のエジプト、あの大きなエジプトも小さな気流者であったイスラエルの民を通して神がおられるということを告げ知らされました。後にはアッシリア、バビロン、ペルシャも、そしてまた周辺諸国も、この小さな存在、ユダヤ民族を通して天地創造の神がおられるということを告げ知らされてきたんです。そしてこの後、新約の時代に入って、御子イエス・キリストが人として来られて、すべての人が救われる道が完成されました。この時に、この小さな民族、ユダヤ人と、そしてそれ以外の異邦人との隔ての壁が、このイエス様によって壊された。そして、イエス様と入れ替わって、もう一人の助け主である聖霊が、この地に下られました。聖霊なる神様は、十字架の恵みに預かったクリスチャン、私たち一人一人に共におられると言うんです。実感しようと実感しまいと、認知しようと認知しまいと、このお方が信じる者と共におられると。この大切な真理をイエス様は十字架にかかられる前に、あの最後の食卓で弟子たちに語りました。 私はもうすぐ父のもとへ行く。しかし、もう一人の助け主があなた方に与えられる。私はあなた方を離れて孤児とはしないと。先ほど読んだ16節17節をもう一度お読みしたいと思います。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主であるあなた方、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。と、救いの道を完成された後、次には聖霊の時代がやってくるとイエス様は告げられました。天から来られる助け主がいつまでもあなた方と一緒なのだと。まあ、このコロナ禍で教会も大きな影響を受けています。集まって礼拝できない、神様祈りを聞いてくださった、こんなすごいことがあったと分かち合って共に喜ぶことが難しくなりました。一緒に喜びを分かち合ったり、またこんな荷があるのと打ち明けて、その荷を分かち合って互いに祈り合ったりすることが、まあ、しばらくできなくなっています。まあ、感覚的に疎遠になってしまった、まあ、そのように感じておられる方も、まあ、多いと思います。しかしですね、イエス様がここで弟子たちに言われたもう一人の助け主、聖霊が今朝それぞれのご家庭で礼拝を捧げているお一人お一人と共におられるんです。そのことをですね、そこに心を向けていきたいと思うんです。人との交わりができない、その時こそ神様との交わりを深めていけるようにと、そのように願います。まあ、この助け主というのはギリシャ語でパラクレイトス。まあ、聖書の下の注釈には、援助のためにそばに呼ばれたものとあります。取りなしてくれるものとあります。心が疲れたり、傷んだりして祈れないような時、うめきの祈りを傍らで取りなしてくれるって言うんです。ロマ書の中にそのことが書いています。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださっているからです、とロマ書の8章の26節27節にあります。気ままで忘れっぽい、その私たちをいつもこの御言葉の光で照らして、励ましが必要な時に励まし、訓戒、慰め、そのようなものを与えて導いてくださるお方が私や皆さんのうちに共におられるんですね。まあ、それは一人のスポーツ選手がこのメダリストになるまで懸命にその人を育てる、まあ、コーチのような存在です。まあ、コーチは選手と一心同体のように寄り添って、その人ができるまで手取り足取り教えながら選手を育てます。技が見事に決まれば自分のことのように喜ぶし、失敗すれば同じようにがっかりして苦しんで悔しんで 寄り添ってくれます。それだけではなくて、落ち込む選手を励まして、どうしたらそれが克服できるようになるか、目指す道のりをガイドしてくれます。まあそうかと思えば、付き人のように仕えて、荷物を運んで身の回りを助けたり、まあ体がこの痛めば、入念に手当てをしてくれる。まあなぜ、そのようにそこまで選手のためにしてくれるんでしょうか。自分のことではないのに。それは、それこそが役目だからです。その人が素晴らしい選手人生を歩めるようになるために援助する。その役目があるからです。もう一人の助け主である聖霊もまた、私たちが信じた福音に生き生きと生きることができるように、私たちを傍らで支え導き、そして、ますますとイエス様の素晴らしさを、福音の素晴らしさを知って生きるものとなるようにガイドしてくれるお方です。その方は、真理の御霊とありました。イエス様が復活した後、地上を去られてからは、天の父なる神のもとに行く。その後、この助け主が、地上に残された弟子たちの力の源泉となりました。真理の導き手となりました。イエス様が地上で弟子たちと共におられる間は、イエス様ご自身が彼らの助け手でした。しかし、イエス様がもう天の父なる神様のところに行かれた、天に上げられた後は、もう一人の助け主がこの世に全く知られず、またこの世が知ることもできないような方法でイエス様に代わって残された弟子たちのために務めを代行してくださったんです。後にペンテコステの日に祈っていた弟子たちに聖霊が望まれた。その日以来、そこから教会は誕生しましたが、その日以来弟子たちはイエス様と同じ働きをするこの聖霊に励まされて、そして力強く変えられていったんですね。そのことは使徒の働きを読むと、この本当に実感を持って語られています。そしてそのことが今も続いているんですね。この助け主が私たちと共におられるんです。一人神様の前に出て祈る祈りがより深みを増していく聖霊の臨在の中で、そして共におられる聖霊がイエス様がどんなことを私たち一人一人にしてくださったのか、福音理解と言えると思いますが、イエス様がどんなことをしてくださったのか、その理解を深めさせ、語られたことを思い起こさせてくださいます。皆さんも、かつて心の痛みを抱えながら、一人、この捧げた祈り、そんな祈りがあったと思います。その祈りの中で、不思議な慰めを受けた。平安がやってきた。主が共におられるということを本当に深いところで納得した、受け入れた。そう実感するようなことがあったと思います。14章の同じ14章の26節にはこうあるんですね。しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。26節には、証ししてくれると そのように15章の26にはこの存在は証ししてくれるとそのように書いています。真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れますと続く16章にはイエス様そのように語りました。ユダヤ人の指導者であったニコデモという人は知識もあり聖書のことをよく知っていましたけれども、イエス様が語られた新しく生まれなければ神の御国に入ることはできないというそのことは理解できませんでした。お母さんのお腹にもう一度戻って新しく生まれるというのですかとイエス様に尋ねるほどでした。でもこの後イエス様がこの十字架で死なれた時、ニコデモはかつてイエス様が言っていた意味を理解したんですね。受け取ったんです。ああ、こういうことだったのか。十字架に書かれたイエス様を目の前にしたこのニコデモという人は、自分に罪がある。ユダヤ人の指導者で聖書のことをよく知っていたけど、罪があるということを悟って、そして神の義であるイエス様の十字架によってこの罪を許していただき、信仰を告白することができたんです。ニコデモはパリサイ人という立場、社会的立場があった手前、夜遅くお忍びでイエス様のところに訪ねました。その時理解できなかったことが、後にだって分かったんです。そして信じたんです。求めがあったからでした。私もその救いが欲しいですと。立場やプライドを捨てて、心を開いていたからです。神様はそのようなお方、そのような一人一人を決して見過ごされません。私たちもこの真理の御霊によって十字架の主を信じて今御前にいます。私の罪を示してくださり、その罪を責めて終わらず、その罪を許してくれたあの十字架の救いを啓示してくださっています。まあ、啓示というのは、人知、人の知恵ではわからないことを神様が表し、示してくれる、そのことです。聖霊様が私たちの目を開いてくださいました。イエス様が語ってくださっていたことを、わかるようにその扉を開いて啓示してくれたんです。私たちはこの助け主によって神様から与えられた愛を、救いを、福音に生きる喜びを知るように変えられていっています。その道なりをたどっています。もちろん世の中の影響を受けます。環境の人でもあります。けれども、主が共におられるから大丈夫。聖霊は私たちのうちにおられるから大丈夫。主が導いてくださる道のり、信仰の創始者であり、完成者でありイエス様から目を離さないで歩んでいくならば、不安や恐れに囚われないで、しっかりとはっきりと光の中を歩み続けることができます。そしてそれは私たちにとって最も幸いな道のり、幸いな毎日となっていくはずです。この時、しばらく皆さんとはまた対面で会うことを許されませんが、親しく皆さんと交わりたいと願っておられる主と交わる時、祈りの時が熱くされていきたいと思うんです。第一コリント2章の9節10節にこうあります。まさしく、聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに 掲示されたのですとあります。私はこの御言葉が大好きです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、心に浮かんだことのない、そのようなものを神様は愛する者のために備えてくれている。ワクワクする御言葉です。神様はこれを聖霊によって私たちに啓示してくださるというんです。そのことを求めて祈っていきませんか。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからですと続いています。このお方に信頼して、新しく始まる一週間も、力をいただいて、励ましいただいて、平安をいただいて、恵みの中を、生き生きと、この信仰に、福音に、生かしていただきましょう。御言葉に落として、お祈りをお捧げいたします。天のお父様、今朝からしばらくのオンラインの礼拝が続きますが、それぞれの場所から共に同じ主を仰いでいます。あなたは御子イエス・キリストによって救いの道を完成された後、もう一人の助け主、聖霊をお与えくださいました。アスリートたちが素晴らしい選手人生を歩めるように、優秀なコーチが傍らで、援助するように、私たちが生き生きと福音に生きることができるように、聖霊は教え、励まし、導いてくださっています。私たちが祈るとき、どうぞ聖霊で満たしてください。そして、御言葉を通してイエス様を人格的に知り、イエス様が与えてくださった愛が、私たちのうちに形作られていきますように、私たちの日々の告白がやがては賛美、また祈りへと変えられて、主の深い交わりへと導かれますように、どうぞ豊かに私たちの祈りの場を祝福してください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。皆さんもどうぞしばらく、御前で、静まり主を仰ぐ時を一時持ちましょう。